ペテロ第一、二章の一節から三節。だから、あらゆる悪意、あらゆる偽り、偽善、そねみ、一切の悪行を捨てて、今生まれたばかりの血のみ子のように、混じり気のない霊の父を慕い求めなさい。それによって老い育ち、救いにいるようになるためである。あなた方は、主が恵み深い方であることを、すでに味わい知ったはずである。ペテロ第一の二章の二節では、御言葉が霊の父と呼ばれていました。新生児にとって、ミルクが命を支え、成長していくのになくてならないものであるように、御言葉は神から生まれた神の子供たちになくてならないものだからです。三節には、あなた方は主が恵み深い方であることをすでに味わい知ったはずであるとありまして、その御言葉が霊的な栄養を与えるだけでなく、実に美味しいもの、味わい深いものであると語っています。食べ物には美味しくても食べ過ぎると体に悪いものがあります。逆に体に良くっても味が悪くて食べにくいものもありますね。でも味の良し悪しというのは多分に主観的なものです。人参とかトマトとか青臭くて嫌だという人もあれば、これほど美味しいものはない。そう言いまして、まあスナック代わりに生の人参をポリポリかじっているという人もいるぐらいです。霊の糧である神の言葉、聖書が私たちにとってなくてならないものである。私たちの霊魂を養う栄養豊かなものである。そのことが分かっていましても、その美味しさが分からないために、聖書を敬遠している人も多いと思います。聖書は硬くて消化できない。そう思い込んでいる人が多いんですが、決してそうではありません。確かにそれは歯ごたえはあります。でも、栄養豊かなものであるとともに、とても美味しいもの、味わい深いものなんです。あなた方は、すでに、主が恵み深い方であることを味わい知った。で、この言葉は、詩編の34編8節から取られています。詩編では、主の恵み深きことを味わい知れ、とあります。この詩編は敵の手に陥ったダビデが危機一髪のところで救われた時のその体験に基づいて作られました。ダビデは神の救いを体験し、それによって神の恵みを味わいました。神が自分にどんなに良くしてくださったか、そのことを覚えて神様を褒めたたえているんです。それだけでなく、他の信仰者たちに、さあ一緒に主の恵み深いことを味わいましょう。そう呼びかけているんです。新約時代の信仰者たちは、主イエス・キリストの十字架の贖いによって、罪と滅びから救われました。悔い改めて、主イエスの救いを信じ、罪を許されました。その時、天からの喜びが、心に届きました。主イエス・キリストの恵みを味わい知ったんです。救いの恵みを受けていながら、それを味わっていないとしたら、とても残念なことです。三節で、あなた方は主が恵み深い方であることを、すでに味わい知ったはずであると言われていますのは、主が恵み深い方であることを味わっていますか？もしまだ味わっていないなら、今それを味わいなさい。すでに味わっているのなら、さらに深く味わいましょう。御言葉を味わうことによって、主の恵みを味わいなさい。まあ、そんな意味で語られているのです。信仰とは、イエスが主である、キリストであると告白すること、 から始まります。ギリシャ語で主はキリストというのはクリストス・ホ・キュリオスと言います。これはとても大切な信仰の告白です。イエス様は私たちを救うお方、私が従うべきお方です。そのことを言い表しています。人はこの信仰告白によって救われます。で、主は恵み深いというこの言葉なんですが、これはギリシャ語でクレストス・ホ・キュリオスと言います。クリストス・ホ・キュリオス。クレストス・ホ・キュリオス。まあ、文字に書きますと違いますが、口に出して言いますとほとんど同じように聞こえます。キリストを主と告白する者は、同時に主は恵み深いと言うことができる人なんです。キリストを信じる生活、それは主の恵み深いことを味わい続ける生活です。主を信じる私たちは、御言葉を味わい、それによって主が恵み深いことをさらに味わっていきたいと思います。さあ、御言葉を味わい、それによって主の恵み深いことを味わう。それにはいくつかの必要なことがありますが、今日はその中から二つのことをお話したいと思います。一つ目は、時間をかけるということです。食事はそれによって胃袋を満たすためだけにあるのではありません。食事にはそれを味わい楽しむという面があります。食べて美味しく、見た目も綺麗にというわけで、調理に工夫を凝らしますね。そんな料理をガツガツと食べては、その味がわからなくなります。美味しいものほど、ゆっくりと味わって食べます。例の食べ物である、御言葉も同じです。そそくさと聖書を読んで終わるのでなく、読んだ聖書の言葉を心に蓄え、思い見ることによって、御言葉が私たちを養うものになるんです。御言葉をもう少しゆっくりと時間をかけて味わいたいものです。で、ある集まりでそんな話をしましたら、私たちは忙しくって、とてもそんな余裕はありません。そう言われたことがあります。確かに、現代は忙しい時代です。お忙しそうですね、というのが褒め言葉のように使われています。しかし、忙しいということが、人を御言葉から神様から遠ざけているとしたら、それは大きな損失だと思います。世界で一番貧しい大統領と呼ばれています、ウルグアイのホセ・ムヒカ前大統領が最近日本を訪ね話題になりました。ムヒカ前大統領が時間について書いた言葉があります。こんな言葉です。物で溢れることが自由なのではなく、時間で溢れることこそ自由なのです。で、ウルグアイでは労働者たちが労働時間の短縮を求めて1日6時間労働を獲得しました。ところがそれが実現しますと人々は空いた時間を使って別の仕事を持ち以前よりも長時間働くようになりました。モーターサイクルや車のローンのために働くようになったんです。ムヒカさんは物欲を満たすためにせっかく勝ち取った自由な時間を犠牲にしていると指摘しています。ムヒカ前大統領の言葉は私たちに何のために忙しくしているのかということを考えさせてくれます。クリスチャンには神との交わりの時間という自由を犠牲にしていないだろうかという反省を与えてくれます。詩篇27:4、私は一つのことを主に願った。私はそれを求める。私の生きる限り、主の家に住んで、主の麗しきを見、 その宮で尋ね極めることとあります。御言葉を味わい、主の恵みを味わうこと、それが信仰者の魂が求めてやまないものです。私たちの魂の求めを満たすために、今少しの時間をかけてみることはできないでしょうか。御言葉を味わうために必要な二つ目のことですが、それは静けさです。現代は騒がしい時代です。どこに行っても音楽が鳴っています。コマーシャルメッセージがひっきりなしに流れています。それに場所をわきまえないで携帯電話で話す人が多いですね。私は時々自分に話しかけられたと思って思わず返事をしてしまったり振り向いたりしてしまうことがあります。騒がしさは音だけではありません。ヘンリー・ナウエン先生はロサンゼルスでドライブをしたとき、宣伝やアナウンスメントの看板が次々と目に飛び込んできて、巨大な辞書の中を運転しているようだ。そんな風にその著書に書いておられます。神の言葉以外の言葉が私たちの注目を引こうと躍起になって私たちに迫っているのです。私たちはまさに言葉の洪水の中に漂っているのです。そんな中で御言葉に聞き、それを味わうには静けさが必要です。ラジオやテレビ、コンピューターや携帯電話のスイッチを切って聖書に向かう時が必要です。カリフォルニアに行った時のことですが、カライと一緒に祈りのセミナーに参加しました。午前から午後にかけての一日セミナーでした。その時みんなで沈黙の祈りを実習しました。まず心を静めることから始めました。100人以上の人が集まっていましたが、指導者が合図をすると会場となった教会のホールはすぐに静かになりました。すると今まで聞こえなかったエアコンの音ですとか、外を走る車の音が聞こえるようになりました。さらに沈黙の時が続きますと、外でさえずる鳥の鳴き声までも聞こえるようになったんです。沈黙の時間は15分ほど続きましたが、決して退屈なものではなく、かえって心地よいものでした。人によっては静かになるとかえって気が散るという人もあります。確かに沈黙の祈りをしているとき、いろんな思いや考えが湧き起こってきます。で、それが祈りから気をそらせてしまうわけですね。で、祈りのセミナーでは、そんな時どうしたらいいかを教わりました。私はそれまで自分でも祈りについて学んできましたが、このような指導を受けたのは初めてでした。それまで祈るというのは、クリスチャンだったら誰でもおのずとできることで指導などいらないと思っていましたが、そうでないことに気づきました。教会できちんと教えられなければならないもの、またすべてのクリスチャンが祈りのうちに神の言葉に耳を傾ける訓練を受けなければならない、そんなことを確信するようになりました。それで私はその後もこのセミナーを指導してくださった先生について学びを続けました。それは私にとって大きな宝となりました。こんな話があります。まだ冷蔵庫がなかった頃、ヨーロッパでは収穫した農作物は大きな蔵に入れて保存していました。蔵は日の光が入らず、暗くひんやりしています。ある農家の主人が、蔵に季節の収穫を積み上げていますとき、時計をなくしてしまいました。主人はそのことでイライラして、わめき散らしながら、ランプをかざして、床の上のおがくずを熊手で引っかき回しました。仲間も加わって、一緒に探し、大騒ぎしたのに、 時計は見つかりませんでした。大人たちがお昼ご飯を食べに出て行った後で、一人の子供が貯蔵庫にやってきました。そして難なく時計を見つけたのでした。驚いた主人は、どうやって見つけたんだと尋ねました。子供は言いました。簡単だよ。おがくずの上に寝転がって、じっとしていたら、時計のチックタックという音が聞こえたんだよ。子供は静かにしていたので、時計の小さな音が聞こえました。大人たちは大騒ぎをしていたので、それが聞こえなかったんです。皆さん、沈黙は無駄なものではありません。それには価値があるんです。忙しい自分の心を神様の前に沈めるとき、御言葉が聞こえてきます。今まで見逃し、聞き逃していた御言葉の素晴らしさがわかるようになります。主の恵みを味わうことができるようになります。そしてそれによってさらに確かで力強い人生を送ることができるようになります。主の恵みを味わいたいという魂の求めを満たすものとなるのです。静けさの中で語られる神の言葉を時間をかけて味わう。それは一朝一夕でできることではありません。しかし、いつか始めなければ、いつまで経ってもそれを身につけることはできません。今日からそのことを始めましょう。そしてさらに御言葉を、主の恵みを深く味わいましょう。そのために進んで学び、訓練を受けていきたいと思います。祈ります。父なる神様、私を救ってくださったあなたの御言葉を味わい、私の救いのために命さえも捧げてくださった主イエスの恵みを味わうこと、それが私たちの第一の願い、ただ一つの願いです。御言葉を、また主の恵みをもっとよく味わうことができるため、その訓練を進んで受ける私たちとしてください。私たちを御言葉の味わいを共に喜び、主の恵みを分かち合う教会としてください。主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。